知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは集合住宅の郵便受けの防犯対策についてご紹介します。ポストや郵便受けに届く郵便物や宅配物には住所、名前、電話番号、生年月日など個人情報がたくさん含まれています。情報を盗まれて悪用されたり、ネット通販で購入した商品を盗難されたりするのを防ぐために、防犯対策には細心の注意を払いましょう。ここではマンションなどに設置されているポスト・郵便受けの防犯対策についてご紹介します。集合住宅のエントランス付近に設置され、全世帯分が一箇所にまとめられた集合ポストと、各世帯のすぐ前に設置されている玄関ポストがあります。郵便物などの受け取りは基本的に集合ポストになるのが一般的です。それぞれのリスクと防犯対策についてです。マンションのエントランス付近に設置されている集合ポストは、住んでいる部屋と離れているため、ポストを漁るなど誰かに何かされていても被害に気づきにくいことがあります。特に住人同士の交流があまりなく、住んでいる人の顔を知らない場合は、もし不審者がポストを漁っていても、住人を装って挨拶をされれば怪しいと思わないかもしれません。部屋から離れていることや、数多くのポストをまとめてチェックできることに加え、怪しまれにくいなどの理由からも、集合ポストは犯罪者から狙われやすくなっています。実際に自分が被害に遭っていないと、どうしても他人事として受け止めてしまいがちですが、集合ポストに届けられたものが盗難に遭うケースは決して珍しいことではありません。例えば最近増えてきているケースがクレジットカードの盗難です。集合ポストから簡易書き留めの不在票を抜き取り、偽造した身分証明書で本人になりすまして、クレジットカードを受け取り不正利用するという被害が出ています。集合ポストから商品を抜き取っていく場合や、悪質なケースになると、集合ポストの鍵を壊して届いた商品を盗む場合もあります。メール便など玄関先で直接受け取らない場合には注意しましょう。免許証などの偽造を目的として個人情報が書かれている郵便物を盗むケースもあります。偽造した身分証明書で銀行口座を開設し、クレジットカードを勝手に発行して使用されるという被害も出ています。盗難が発覚したらすぐに警察へ被害届を出しましょう。大半のクレジットカードには盗難保証がついているので、不正利用と思われる身に覚えのない請求があった場合は、すぐにカード会社へ連絡してください。また、再発防止のためにも、賃貸マンションやアパートの管理組合や大家さんに防犯カメラを設置してもらうなど、セキュリティ対策の強化を相談することも大切です。ここでは、集合住宅の郵便受けの防犯対策についてご紹介しました。子どもの事故についてです。子どもの家庭内の事故を防ぎましょう。今回は目や耳、鼻の異物についてです。 子供は好奇心旺盛で、時には大人では考えつかないようなことを起こしてしまいます。小さなものを耳や鼻の中に入れて取れなくなることがあります。小さなものを子供自ら耳や鼻に入れないよう日頃から注意しておきましょう。一方、目や耳、鼻に虫が偶然入ってしまうことがあります。また自分自身で物を入れた時、子供は怒られるのを恐れて取れないことを話したがりません。そのため入れた場所の痛み、出血や耳の場合、聞こえが悪くなることから初めて気づかされることも少なくありません。そうならないためにも、子供が耳や鼻を触る、いつもと違う仕草に気づいた時には、何か入れた？入れたとしたら何をいつ頃入れた？と優しく尋ね、正確な情報を集めましょう。予防と対処法などをご紹介します。目の異物と対処法です。入りやすいものは砂、虫、植物の切れ端、ペットの毛などです。家庭での対処法は、突然目を痛がる、涙を流す、まばたきなどが増えるなどの行動は、子供の目に異物が入ったサインです。見落とさないようにしましょう。目をこすらせないことが最も大切です。泣くことで異物が涙で洗い流されることがあります。少し落ち着くまで泣かせて様子を見てみましょう。それでも痛がるようなら、子供を寝かせて目の中を観察し、異物を見つけましょう。異物を見つけたら、水で目を洗ったり、目薬を点眼して洗い流したりしてみましょう。異物が取れると痛みは消え、涙も止まります。目の中の異物を見つけられなかった場合、あるいは異物が取れたと思っても痛みが続く場合は受診しましょう。透明で見えにくい異物が入っている可能性があります。異物は確認できたものの、家庭で除去できなかった場合も受診しましょう。運動場などで石灰の混じった砂が入った可能性がある場合や、消毒液やトイレの洗浄液など化学品が目に入った場合、転倒などでまぶたに裂けた傷を負った場合、転倒などで箸や歯ブラシなどで眼球をついたり強く打ったりした場合は、すぐに病院を受診しましょう。次に、耳の異物と対処法です。入りやすいものとしては、 BB 弾、ビーズなどの小さなおもちゃ、豆類、虫などです。家庭での対処法としては、入ったものが何であってもピンセットなどで取り出そうとしないようにしましょう。誤って奥へ押し込んでしまう可能性があります。 BB 弾やビーズなどの小さなおもちゃや豆類は、耳たぶを後ろの上の方に引っ張って下向きにし、反対側の頭の横を軽く叩くと出てくることがあります。虫の場合、暗くした部屋で耳たぶを後ろから上の方に引っ張って懐中電灯を当ててみましょう。小さい虫なら出てくることがあります。大きい虫ではこの方法では難しいことが多いため、 2,30 分待って出てこない場合は受診しましょう。異物が取れなかった場合は受診してください。鼻の異物と対処法です。入りやすいものは、BB 弾、ビーズなどの小さなおもちゃ、豆類、パチンコ玉などです。家庭での対処法は、入ったものが何であってもピンセットなどで取り出そうとしないようにしましょう。誤って奥へ押し込んでしまう可能性があります。詰まっていない方の小鼻を押さえて鼻を強く噛ませてみたり、こよりで鼻をくすぐってくしゃみをさせたりしてみましょう。異物が取れなかった場合は受診してください。ここでは、子どもの家庭内の事故を防ぐ目や耳、鼻の異物についてご紹介しました。 災害時の口腔ケアについてです。断水を伴う災害時におろそかになりがちなのが口腔ケアです。被災直後からしばらくは貴重な水を歯磨きに使うことがためらわれ、口の中を清潔にすることが難しくなります。さらに道路の損壊や瓦礫による道路閉塞により流通に支障が出るため、今までのように食材を調達することができなくなり、食事をする時間や回数が不規則になります。食事の内容も食中毒のリスクを減らすため、火を通した油の多い弁当や個別包装されて配給しやすい菓子パンなど糖分の多い食事になりがちです。避難所にお菓子が届くようになると、保護者は子供を静かにさせるためにお菓子を与えることもあり、いつでも何かを食べているダラダラ食になりがちです。そのため被災地では子供が虫歯になる問題があります。小さい子供の場合、乳歯が虫歯になると永久歯にも影響しますので、保護者は断水時であっても歯磨きの生活習慣を崩さないように努めましょう。災害時の備えに歯ブラシなどの口腔ケアグッズを入れていないという準備不足もあり、被災地では口腔ケアが十分にできず、虫歯や口腔疾患で悩む人も少なくありません。特に歯周病菌は歯茎の毛細血管から侵入し、体内に入り全身をめぐると、動脈硬化や糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、肺炎などを発症、悪化させる恐ろしい口腔疾患です。また高齢者は口の中で繁殖した細菌が気管に入ることで誤嚥性肺炎になることもあります。過去の震災ではこの誤嚥性肺炎で亡くなる人もいました。義歯を装着している人は義歯ケースを忘れず、寝る前には必ず外し、義歯を清潔に保管しましょう。虫歯予防のためにはできる限り水でうがいをし、水がない場合は水をつけずに柔らかめの歯ブラシで磨く、清潔なガーゼを水に浸して拭く、キシリトール入りガムを噛むなどして工夫しましょう。あらかじめ歯間ブラシ、液体歯磨き、歯磨きシートなどを準備しておくことが理想です。被災生活では水分をこまめにとり、唾液を多く出すようにしましょう。災害時の子どもの口腔ケアです。子どもたちには次のようなことを気をつけましょう。食事は決められた時間にとり、早寝早起きを心がけましょう。お菓子のダラダラ食べはやめ、時間を決めて取りましょう。甘いものばかりにならないようにしましょう。水道が使えるようになったら歯磨きをしましょう。食後にキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛むことで虫歯を防ぐことができます。高齢者が注意する口腔ケアは、避難所生活では様々なストレスがかかります。極度の緊張感から唾液も出にくくなり、給水面や生活習慣の乱れから歯磨きは制限され、口の健康が損なわれます。この口の中の汚れと免疫力低下が原因で、誤嚥性肺炎やインフルエンザなどを患いやすくなります。うがいは唇をしっかり閉じてブクブクとしましょう。避難所生活が始まったら、食後は歯ブラシを使って軽く汚れを落としましょう。環境が整ってきたら、丁寧な歯磨きや入れ歯用の義歯洗浄剤なども使い、口の中の清潔を心がけましょう。食後はキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛みましょう。ガムは唾液をたくさん出すことで口の中をすっきりさせます。災害時でも口の中は清潔に保てます。入れ歯でも噛める製品もあります。食後はキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛みましょう。ここでは災害時の口腔ケアについてご紹介しました。 防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回はポリエチレン袋で作る非常食について伺ってまいりました。それではお聞きください。
非常食があるんですけども、その中でポリエチレン袋を使った熱湯で煮沸してご飯ができるという形があるんですよ。お米とお水を混ぜてビニール袋に入れて、お鍋の沸騰した中で20分を経ったらご飯ができるという、簡単にできるんですよ、それは。はい、ポリエチレン袋で耐熱がマイナス30度とかいう形で、冷凍にも使えるようなちょっと分厚いやつです。はい、それだったら大丈夫です。
お水とお米の加減は通常通りでいいんですか？
1対 1.2 か 1.3 ぐらいで、ちょっと水が多いんですよね。それでやったら普通の無洗米でも研いだ米でも何でもお米たら大丈夫です。
はい、1食分ずつできるっていうメリットもあるんですか？
そうですね、普通1合が単位やと思うんですけど、その半分の 50g でもできますし、ちょっとずつ小袋でできるんで、はい、いや、それは米だけですけども、スパゲティとかカレーとかいろいろなやつができるんですよ。でそういうのがレシピがいっぱい出てるんですよ、インターホームページに。それを参考してもらったらいろんなやつができます。味噌汁もできるし、スパゲティとか、
味噌汁だったらお味噌とお水と具材っていう、
そうです、切ったやつを掘り込んで20分から30分お湯の中つけておいたら沸騰してる分で、ならもうできます。
小さい単位で個別に作れるっていうのはどんなメリットが考えられますか？
いろんな種類ができますよね。一つの鍋で、時間はほとんど変わらへんから、カレー作ってご飯作ってでスパゲティ作ってで、他のものできてバラエティに飛んでるんですよね。はい、そうやったら大きな20キロとか30キロのやつをお湯入れて同一のものができるという形ですけども、バレエティに飛んでると思うね。はい、
はい、それは長期の避難所生活には欠かせないことだと思いますが、
はいはいはい、それからアレルギーとかそんなやつも対処処方もできると思うんですよ、多分。
これは作る方も洗い物も減りそうですし、
はいはい、食器は別に、紙のやつでも結構だし、段ボールでやってサランラップをつけるか、それかビニール袋でやってますから、そのまま食べるということができるんで、あとは捨てるだけ。
いろんなアイデアがあるわけですね。ありがとうございます。
日赤の静岡の赤十字病院の人たちが割と言えてあるんで、そこのホームページ見てもらったらいっぱいなレシピが載ってますんで、参考にしてもらいたいと思います。はい、
ポリエチレン製の袋を使った非常食の作り方は、日本赤十字社静岡県支部のホームページでチェックできます。ぜひご覧ください。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具はプラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧した時に点灯した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。